本語の SBS です。
今日は海外で活躍する日本人パフォーマー池田和葉さんにお話を聞きます。池田さんはカナダのエンターテインメント集団シルクドソレイユの唯一の日本人ダンサーです。今年10月から11月にシドニーで行われるシルクドソレイユの舞台キュリオスに出演します。池田さんはアメリカでのダンス修行を経てシルクドソレイユのオーディションに合格。今回メインキャラクターの一つクララの役を演じます。インタビューではアメリカでのダンス修行について、今回ステージで演じるキャラクタークララ、海外で活躍する上で日本人であることの強みなどを聞きました。
これはどういうステージでどういう役を演じられるんでしょうか。
はい、キュリオスはシルクドソレイユの舞台一つなんですけれども、はい、30周年記念に作られた舞台で、11時11分に欧米では願いが叶う時間とされて、みんなウェイクアウェイシュって言って願いをつぶやいたりするんですけども、はい、その時間ですね、11時11分から11時12分にかけて、はい、主人公のシーカーが、すごく不思議な世界に行って、いろんな冒険をするという舞台なんですね。
そこで池田さんはクララという役をされる、はい、わけですけれども、はい、このクララというのはどういう役になるんでしょうか。
はい、クララはメインキャラクターの一人なんですけれども、はい、その主人公のシーカーの発明の世界の住人の一人で、衣装が大きなフープのスカートを つけていたり、頭に穴があったりして、19世紀の、産業革命の時代の、はい、ですね、通信、人々が通信に対する興味、好奇心を表したキャラクターです。
そうすると、好奇心を表したキャラクターということですけれども、
はい、
池田さんと共通する部分は何かありますか。
そうですね、私も好奇心が旺盛で、ダンサーとしてアメリカに移住したりとか、こうやってシルク・ドゥ・ソレイユと出会って目指したりとか、本当に全ては好奇心から始まると思っているので、いろいろ共通する部分があって演じていてとても楽しいです。
このシルク・ドゥ・ソレイユの舞台は本当に世界中で行われていて、もちろんそれを目指すダンサーの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
この役を獲得されるに至った経緯といいますか、どのようにしてこのステージに立つことになったんでしょうか。
はい、私はまだ2005年にラスベガスで初めてオーというシルクドソレイユの作品を見て、はい、そこで感動してそこからどんどんのシルクドソレイユを目指すようになったんですけども、もちろん世界中からいろんな人が目指してくるので、なかなか入れなくて、オーディションを何回も何回も受けて、やっと2017年にこのクララの役で、入団をできました。
そうすると、2005年にその舞台を見て感銘を受けられてから実際に舞台に立つまで2017年、その間こうモチベーションを保つのはどういうことをされてきたんでしょうか。
そうですね、モチベーションを保つのやっぱりこうショーを、いろんなショーがあるので見に行ったりして、こうやっぱりこの舞台に立ちたいっていう思いをもう一度奮い立たせたりとか、そうですね、そういうのが強かったと思います。
なるほど。途中で諦めようとか思ったことはなかったですか。
もちろん何回も諦めようと思うんですけど、なんか不思議とこうシルク・ドゥ・ソレイユのオーディションって雰囲気がとてもポジティブで、
はい、
なんかもっと新しいことにチャレンジしたりとか、新しいトレーニングをしたら次はチャンスがあるんじゃないかって思わせてくれるオーディションでして、何回も何回も諦めようと思ってももう一回やりたいってなぜか思ってしまったんですね。
そうなんですね。
はい、
大学を卒業された後にアメリカに、はい、ダンスをされに、渡られたということなんですけれども、
はい、
アメリカのそのダンスの業界というと非常に厳しいオーディションがあって、そのオーディションも何回もあって、それでも受かるかわからない、またその競争もあってという厳しいイメージがあるんですが、
はい、そうです、
池田さん、はい、いかがでしたか、実際に行かれてみてアメリカに、はい、
そうですね、本当に本場なので アメリカ人だけではなく世界中からそのダンサーが夢を追いかけてくる土地なので、うん、数もものすごいですしレベルもものすごく高くて本当にそうですね、競争率はものすごく激しいですね。なのでそこにいるっていうことだけでものすごく精神的にも技術的にも磨かれている部分はすごくあったと思います。
なるほど。たくさんの方が世界中から集まってそのダンサーとしてのキャリアを目指していると思うんですけれどもアメリカでは、はい、その中でご自身を支えたものっていうのは何かありますでしょうか。こちらオーストラリアもたくさん日本人の方がいらして、はい、それぞれの夢を追っていると思うんですけれども、
はい
はい、
そうですね。長くいてアメリカに長くいてある時にこの日本人であることがすごくとても有利なんじゃないかと思う機会がありまして、
はい、
やっぱりの日本人ってちょっととても謙虚なので世界よりもこう世界に挑むみたいな下からチャレンジ精神で行くんですけども実は日本人ってとても世界で評価をされていて繊細さだったりとか、うん、気配りができることとか技術面でも多分世界では出せないものがたくさんあると思うのでそういう強みを自分で知ってそれを武器にしていくっていうのがすごく大事だなって私はある時思いました。
なるほど、
はい、
そういう日本人としての強みというのも今回のキュリオスのクララ役に現れているかと思いますけれども、
はい、
実際にではオーディションに受かって役をもらって、
はい、
まあ、稽古などが始まった時に何かびっくりしたこととかありますか。
びっくりしたことはものすごくやっぱり大きい会社なので、
はい、
すごくたくさんのことを言われるんじゃないかと思要求されるんじゃないかと思ったんですけど、
はい、
とってもパフォーマー主導でトレーニングをさせてくれるというか自分がどういうクララになりたいかっていうところから調節をしてくれていてとてもこう押し付けるとかこれをやれっていうのではなくて自分ならどうするか自分ならどう演じるかっていうのをうまくこう導いてくれるようなトレーニングだったのがとても印象的でした。
そうすると本当に役作りからスタートして自分なりのクララを作り上げていく、
は
いという感じなんですね、
はい、
今回、まあ、オーストラリア今年キュリオスの公演がありますけれども、
はい、
どういうクララをどういう姿を見てほしいと思われますか。
そうですね入ってから1年半たくさんたくさんショーをやってやっとこう自分らしいクララができるようになってきた時期なのでぜひその私らしいクララというものとオーストラリアにいる日本人の方にはその海外で挑戦する海外で生きていく日本人として生きていくっていうその挑戦チャレンジ精神みたいのを共感していただけたらすごく嬉しいなと思ってます。
まだキュリオスを見たことがない方にはちょっとネタバレにならないようにお答えいただければと思うんですけれども、
はい、
ご自身でお気に入りのシーンとか、
はい、
またはここはとても苦労したというようなその場面というのはありますか。
そうですね、クララはだんだん機械からこう好奇心によって人間の気持ちを理解したいと思ってだんだん人間に近づいていくんですね、
はい、
で最後の方に本当にすごく女性らしく感情を表したりするのでその最後の方 のクララの変化を見ていただけたらすごく嬉しいなと思ってます。
なるほど。公演中は約1ヶ月オーストラリアに滞在されるかと思うんですけれども、
はい、
オフの日とか何か楽しみにされていることはありますでしょうか。
オフの日はもうなんかいろんなところに行ってみたいなって思っていまして、
はい、
特にこう新しい美味しいレストランとかを探すのが各地でいつも楽しみなのでオーストラリアでもいろんなレストランをに行ってみたいなと思ってます。
なるほど。ちなみにオーストラリアにいらっしゃるのは初めてですか、それとももう以前にいらしたことが。
以前に2000年のオリンピックを見に来たことがあるんですけど、
はい、
本当にもう20年近く前なので すごくいろんなものが変わってるんだろうなと思って楽しみにしてます。また来るのを。
あ、そうですね、かなりあの再開発も進んで変わっているかと思います。そうなんですね。あの、まあ、レストランに行ったりするのが楽しみという話なんですけれども、
はい、
あのね、ダンサーパフォーマーの方、体重管理とか大変じゃないかと、
はい、
特に海外で公演されると思うんですけれども、そういうのは特にあまり、はい、あの苦労なさらない方ですか？
いや、苦労するんですけれども、うん、あの割とこう普段のショーがある日にそういう体重管理をしっかりして、うん、オフの日は好きなものを食べるっていうパターンが多いですね
ちなみに好きなものは何でしょうか？
何でも食べるんですけど、うん、あのオーストラリアではぜひあのオージービーフをたくさん食べたいなと思ってます。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。